聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙3章11節から18節まで。私たちは互いに愛し合うべきである。これがあなた方初めから聞いていた訪れである。カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出てその兄弟を殺したのである。なぜ兄弟を殺したのか。彼の技は悪く、その兄弟の技は正しかったからである。兄弟たちよ、世があなた方を憎んでも驚くには及ばない。私たちは兄弟を愛しているので、死から命へ移ってきたことを知っている。愛さない者は死のうちに留まっている。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべてそのうちに永遠の命を留めてはいない。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て、哀れみの心を閉じる者には、どうして神の愛が彼のうちにあろうか。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実と思って愛し合おうではないか。私たちは互いに愛し合うべきである。という題で御言葉に聞いてまいります。人間同士生活していれば、大なり小なり意見の違いが明らかになって、時に摩擦が起こり、ぶつかり合うことだってあるでしょう。それを仕方ないとするか、その後時間が解決するさとこう考えるかということですよね。で、私たちは互いに愛し合うべきである。ヨハネは記しました。何かこう、教会内で起こった小競り合いを鎮めるために、長老の意見を述べたのではありません。あなた方の初めから聞いていた訪れ、初めから聞いている指針として、ここに記しました。その元となる言葉、ヨハネによる福音書の15章、12節、17節、まあ2箇所ですね、こう記されているんですね。読んでみます。ヨハネによる福音書の15章、12節。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。少し飛んで17節。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。十字架に挙げられる前のイエス様、二階座席で弟子たちに向けて与えられたこの戒めですね、互いに愛し合いなさい。イエス様から直接聞いたヨハネがその弟子たちに、私たちは互いに愛し合うべきであると諭しました。ヨハネによる福音書の15章の11節ではその目的が書いてあるんですね。これイエス様ですけど、私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、また、あなた方の喜びが満ち溢れるため、イエス様の喜びが満ち溢れるため、イエス様の喜びというのは、父と御子との交わりにおける喜びが、互いに愛し合うところに、弟子たち同士で互いに愛し合うところに満ち溢れるためだというんですね。また、避けるべき例として、ヨハネの第一の手紙3章では、カインとアベルの記事が挙げられました。消極的な理由として、これが避けなければいけないということですね。12節を読んでみます。カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出て、その兄弟を殺したのである。彼は悪しき者から出て、カインもアベルもアダムとエバの夫妻から生まれたんですよね。ですけれども、その行動が悪かった。自分の兄弟を殺しました。と書いてあったんですね。なぜ殺したのでしょうか。なぜ兄弟を殺したのか。彼の技が悪く、その兄弟の技は正しかったからであるとこう書いたんですね。自分の行いが悪く、兄弟の行いは正しかった。カインとアベルのその記事ですけれども、供え物に違いがあったことは明らかです。兄は地の産物、そして弟は羊を、ウィーゴを捧げたっていうんですね。供え物の良し悪しを言っているのではないんですね。 で、捧げ物を受け取られるお方様は、捧げる人がどれだけ思いを込めて捧げたか、その心構え、心を見られますよね。心を顧みられた。血のつながっている兄弟でさえ、どうしてあの子ばかりという思いに駆られてしまうわけです。その思いが生み出した行いが悪かった。一方の兄弟は行いが正しかったと記されます。素晴らしい見立てで、主に好まれる捧げ物をした、良い羊を捧げたのではなく、兄弟を蔑んだり、出し抜こうとしなかったんですね。純粋に主に喜んでいただこうと捧げ物をしたということですよね。三章の13節、兄弟たちよ、があなた方を憎んでも驚くには及ばないと。何かこう急に話題が変わったようにも受け取れるんですが、そうではなく、アベルがなぜカインに憎まれたのかという流れで受け止めていきたいと思います。私たちは、世から憎まれるほど良い行いを果たしてしてきただろうかということですね。神様の秩序を尊んでいるだろうか。かえって世と妥協していたり、調子を合わせていることはないだろうか。このところから、しっかりと思い巡らしていきたいと思うんですね。私たちは互いに愛し合うべきである。ヨハネはその動機づけとして、イエス様が表された生き方、イエス様が表された死に方ですね。言い換えれば死に方を挙げました。主であるイエス様は、私たちのために命を捨ててくださったんです。その愛を知ったならば、世に憎まれるほど神の愛を表し、ないがしろにされている神様の秩序を知らしめるのは、救われた私たちの責務なんだと受け止めることができるでしょう。私たちは互いに愛し合うべきであるという題で御言葉に聞いてまいります。一つ目のポイント、主は私たちのために命を捨ててくださった。何故互いに愛し合うべきかと尋ねるならば、イエス様が命を捨ててまで私たちを罪の滅びから救い出してくださったから、私たちを生かしてくださったから、これが私たちを動かすわけですね。これが私たちの動機となります。イエス様はそのようにしてご自分の愛をこの地上に私たちに表してくださり、私たちの救い主となられました。イエス様の尊い犠牲の死によって、私たちは初めて愛を知らされました。好きだとか大好きという感情の延長線上に愛があるのではなく、まあこれは非常に似通っていて、私たちも混同しますよね。簡単に線引きはできませんけれども、イエス様の愛は他を生かすため行動として表されました。ご自分の命を捨ててくださったわけですね。一般の辞書にも、愛とは価値あるものを大切にしたいと思う、そういう心だってですね、まあ、そこには人間本来の温かい心、まあ、人間にある心だとこういうわけですけれども、価値あるものを大切にしたいと思う、それが不足し薄まるならば、反対に憎むことだってできるようになる。これが人間の恐ろしさですよね。これから後、パームサンデー、グッドフライデーを経て、イースターですね。主の復活をお祝いします。復活の喜び、永遠の命は、巫女が私たちのために命を捨ててくださったという事実に成り立っています。その愛を知ったからには、また知らされたからには、ヨハネはこう言ったんですね。16節で、私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきであるとヨハネは16節で言いました。できるできないではなく、他を生かし喜んでもらおうという心構え、私たちが救われてから後の歩みを神様の栄光を表すために用いていただける、これが私たちの喜びとなっていきます。二つ目のポイント。行いと真実とを持って愛し合おうではないかってですね。私たちがイエス様を信じた途端、イエス様の成し遂げてくださった救い、十字架のあがない、表された愛を信じた途端に、神の愛は私たちの内側に留まっているはずです。14節、 私たちは兄弟を愛しているので死から命へ移ってきたことを知っているってこういうんですね。イエス様から受け取った愛、注がれた愛は私たちの普段の生活にどのように表されているか思い返してみましょう。それが逆に触れますならば、15節、あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはそのすべてそののそのうちに永遠の命を留めてはいないっていうんですね。兄弟を憎む者は人殺しであり、イエス様はマタイの福音書5章ですね、三条の水訓と言われる教えの中で、こういうふうに言っておりました。マタイによる福音書の5章の21、22と読んでみます。昔の人々に殺すな、殺す者は裁判を受けなければならないと、受けねばならないと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者というものは議会に引き渡されるであろう。また馬鹿者というものは地獄の火に投げ込まれるであろう。ね、兄弟に対してですからね、相当ですよね。でそこでヨハネは、命を捨てるほどの愛の表し方をもう一つ挙げました。具体例として挙げました。17節ですね。ヨハネの第一の手紙3章の17節。世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て、憐れみの心を閉じる者には、どうして神の愛が彼のうちにあろうか。イエス様が表された愛を知らされたならば、それから先の行動や振る舞いに変化が現れるでしょう。神の愛が私の内側に留まっているならば、イエス様が私を愛してくださったように、では私だけではない他の人を愛することができるように変えられているんじゃないだろうか。具体的な行動に移せないならば、神の愛がとどまっていないということになるわけですね。それじゃうまくないわけです。その上、憎んでいたならば、反対に触れて憎んでいたならば、人殺しはすべてそのうちに永遠の命を留めていないと、ヨハネも厳しく釘を刺しました。私たちは互いに愛し合うべきであるっていうんですね。もしできないならば、じゃあどうすればいいんだろうか。イエス様が表してくださった十字架の愛に立ち返り、注ぎ出された愛を思い巡らすんですね。私たちはいただいて当然だっただろうか、受けるにふさわしくないものに与えられた大いなる恵みだったんだ。それほどのまでに私たちを思って、私たちを生かすために、イエス様は愛を表してくださったじゃないか。私たちはイエス様の愛をすでに知らされており、体験しているんですね。口先だけにとどまらず、行いと真実と思って愛し合おうではないか。私たちという救われた者同士ですよね。共同体から始めていく取り組み。兄弟であるとか姉妹同士、イエス様に愛された愛で愛し合っていく。互いに愛し合っていく。イエス様がその命を捨ててくださるほど私たちのために注ぎ出された愛。それを知らされた私たちが愛し合うところに、互いに愛し合うところに、愛し合う姿に、父と御子と聖霊との交わり、神様の栄光が表されていきます。そのために私たちは救い出されました。神様の栄光を表すために、私たちの生き方が用いられるということに望みを持って、またそれを誇りとしていきましょう。御言葉を読んで、お祈りをいたします。私たちは互いに愛し合うべきである。これがあなた方の初めから聞いていた訪れである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつて敵だった私たちのようなものを 罪の滅びから救い出すために御子を十字架にかけてまで救い出してくださった。イエス様は父なる神様の御心がこの地上になされるために厭うことなく十字架にかかって死んでくださった。命を捨ててくださった聖霊なる神様、諦めることなく私たちの心に働きかけ、柔らかくし、気づきを与え、立ち返る道備えをしてくださったこと、心より感謝をいたします。先に救われた私たちがあなたからいただいている、注がれている愛でもって互いに愛し合い、そのところに父と子と聖霊の交わりが豊かに表され、今ないがしろにされている神様の秩序がここに白締められていくことができますように、救いに預かった変えられた私たちがあなたによって用いられていくことを心が誇りに思っていくことができますように、私たちが与えていくあなたの影響、この地上に与えていく良い影響をどうぞ私たちが望みを持って、望みを持っていくことができますように、主をどうぞ私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。感謝とともにイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。